新古細工、レンガの道筋。岸田劉生。思い出、一。私は、明治24年に、銀座の2丁目11番地、ちょうど、今の服部時計店のところで生まれて、鉄道馬車の鈴の音を聞きながら、青年時代まで、そこで育ってきた。だから、銀座の移り変わりは割合にずっと見てきているわけであるが、しかし、正確なことは元よりわからない。が、レンガと呼ばれた東京唯一の歩道時代からのいろいろの移り変わりには、また語るべきことも多いようである。いろいろの思い出やら、変わりゆく世の姿から思い起こす批評など、取り留めもなく書いてみようと思う。ご承知の方々も多いと思うが、私の成果は目薬の正気水の本舗であって、岸田の楽禅堂というよりも、正気水と言った方が通るくらいの店であった。父の道楽から店を半分に切って、一方を薬房、一方を書房とし、書房では品の筆、墨、硯、紙、その他、文房具風のものや書籍などを売っていた。唐紙のような紙を太く小よりのようにしたのに火をつけ、ふっと吹くと、ぽっと燃え、ふっと吹くと消えるというようなものがあったりして、面白がってそれをやって遊んだこともある。よく品人が買いに来ていて、番頭さんが片言で、鎮座を鎮座をなどとやっていた。王適才という片腕ない品人が父のところへよく来たが、これは馬車に腕を引かれたのだとか。多分品物を売り込みに来たものであろう。何にしろ、日清戦争の時期後のこととて、王適才という名が大きな敵のような気が子供心にして反感を持っていたことなど思い出す。私の家の隣には観光場があって、私たち兄弟たちは毎日のようにそこへ行った。何でも、私の家の家作であって、南谷という人がやっていた。なんやは、今もって人形町に店があるが、巾着が漆喰で入り口にできていたので、俗に巾着の観光場とも言っていた。観光場も、日露戦争後、デパートメントストアの流行とともに、だんだんと廃れて、今はほとんどなくなったようだが、当時は少し人手の多い盛り場には必ず一つや二つはあったものだ。銀座だけでも一丁目の元の読売新聞の一二軒隣に丸十、その筋向かいに丸吉、それから南屋、震災前まであった菊屋のところに、小さいのが一つ。これは、じきなくなった。尾張町の今の、旧居堂の筋向こうあたりに一つ。一丁置いて、また一つ。それから、新橋際の、博品館と、六七軒の観光場があったものである。まことに、この、観光場というものは、明治時代の漢字を表す一つの最もなるものであって、私どもにとっては忘れられない懐かしいものの一つである。細い一軒半ぐらいの通路の両側に、玩具、絵草紙、文房具、果てはタンス、鏡台、漆器類、いろいろのものを売る店があって、品物を並べた店棚の一隅に畳一畳くらいのところに店番の人が 小さな火鉢や安価を抱えてちんまりと座って、自分時にささやかな箱弁当でも食べていようという光景は、とても大正昭和の時代にはふさわない。夜の明かりが電気に占有されたのは大正初めからだが、明治時代は一般には石油ランプ。それがおいおいガス灯になったものだが、銀座の観光場は早くから電気灯がついていた。子供の時分、一丁目の丸吉の観光場へ夕方行っていて、ふと天井を見たとき、長い労働の天井に一列についている電気がスーッと一時についたのを大変美しく思い、それからよく夕方その電気の灯るのを見に行ったものであった。宅の隣の観光場には早くからアーク灯がついていて、その光の色を私は大変好んだ。夏になると虫がたくさん飛んできて、朝になるとカーボンが歩道の上に落ちていた。明治34、5年頃のことか、隣の観光場ではガス会社が宣伝のために出張して、美しいガス灯ランプやガス風呂、ガス釜など陳列していたが、わんぱくな私がよくそこへ遊びに行き、ガス会社だからとて、得意のガスを発泡してはふざけたものであった。思い出に。銀座の街路樹をなぜ元の柳にしないのかと、私はよく思う。今の街路樹は何ともみすぼらしくていけない。柳は落ち葉が汚いというかもしれないが、しかし同じ冬枯れにしても柳はまことに風情がよろしい。洋風の街にふさわしくないと思うのかもしれないが、決してふさわしくないものではない。ことに春の新芽は美しく、街を一層陽気にする。夏はまた緑の房がまことによく、何にしても応用で柳はまことにいいと思う。日本でイルミネーションが初めてできたのは、私の13歳の頃のこと。明治35年か6年、大阪の大博覧会の時であった。父がまだ生きていての土産話に聞いたが、それからしばらく経って、明治屋などがクリスマスの時分になるとこれを用いた。しかし、電気のイルミネーションはともかく、ガス灯でこれに似たことを早くから松田がやっていて、隣の観光場も間もなくこれを真似て用いた。松田については、後にも書くが、入り口が石の門で、緑色に塗った鉄の柵があり、その入り口には松の形をしたガス灯のイルミネーションをつけ、夜になると、ぼーっと音がして、それが灯っていた。これが、柳の並木に照り沿って、二昔前の銀座は、まことに面白い風情があった。銀座の夜店は、私の物心つく時分から盛んであった。この説は、またちょいちょい見かけるが、昔は、午前中からいろいろの露店が出ていた。この露店に売るものや売る人にもいろいろの推移や思い出があるが、長くなるからほんの少しばかり書くことにしよう。今も昔も変わらないのが骨董の夜店であるが、銀座の夜店の骨董に本物なしと言われるまでに、イミテーションものが多いのは事実である。が、時には いい掘り出しもあったとか、あるとか、私には経験はない。が、今は、山手なり郊外なりのご夫婦連れなどが、この骨董の露店の前に、立ったりしゃがんだりしているのを見ると、私は、なんとなく、いい感じを持つ。そういう人たちの心持ちの中には、美しいものがあるように感じられる。花屋の前に立って、チューリップの一鉢を買うのもかわいいが、これが安物の骨董となると、一層二人のかわいらしい趣味なり、心得なりが感じられるようである。私の家の前には、いつも生さんという老人の骨董屋さんが出ていた。紀の国橋を渡って、小引町の方へしばらく行ったところに、この生さんの古物骨董の店があって、生さんは、雨さえ降らなければ、毎夕車の上に荷を乗せて、私の家の前に薄べりを敷いて、難しい顔をして、黙りこくって座っていた。まったく、この生さんの顔は、難しい顔であった。木彫りの閻魔さんとよくみんなが言ったが、きちんと端座して一ところを見つめた顔は、まさにその通りである。うちの万吉という薬を調合する男が生さんの家の近くに住んでいて、生さんとは仲良しらしかったが、この老人も、私の子供のうちに亡くなったと見え、いつかいなくなってしまった。夜店で一ところ人気のあったのは、なんだか知らぬが、卵の白身から作ったとかいう化粧液を売る、目のギョロッとした立派な八の字髭を生やした男である。実に不思議な音声と節回しと言葉とで、その化粧液の効能を述べていたが、私はこの男のセリフが好きで、出ていると必ず長く立って聞いていたものだった。この男はまだ健在で、今は長大なピンセットで、紙の将棋の駒を動かしながら、何とかして角ベロリンなどと例の節回しで喋りながら、将棋の必勝か何かの本を売っているが、銀座では見かけない。思い出3。銀座の縁日といえば、7日、18日、29日と、10日ごとに1日ずつ出世する出世地蔵が有名である。昔は銀座4丁目の角から、30軒堀の方へずらりと出たもので、私はぶどう餅が大の好物で、それも伊之助のでないといけないなどと、通を振り回したものである。縁日は植木もさることながら、あの赤や白、色とりどりに美しい宝月屋の店は、カンテラの光や油煙とともに、まことに旧日本の美の最もなる一つであると言っても、まあ、そう過言でもあるまい。銀座の縁日に見せ物がご法度になったのは、いつの頃からか。20幾年前からのことだとは思うが、その前までは盛んにいろいろの見せ物が出たものだ。中には、あの生き人形の大山すってん童子。言うだけ野暮だが、我々はかの大江山すってん童子くんをこう呼んだものだ。このすってん童子くんがふらふらする手つきで大阪月を傾けるごとに顔色が変わり、ついに角を生じ、だだをこね上げくに、後ろに胴とひっくり返ると、その日の袴がそのまま赤い衣となって グロテスクなダルマと返事、ひょこひょこと踊り出す。そのすってんとひっくり返るのが、すってん同時たるゆえんのような心持ちが、我々子供心にしていたものだが、この見せ物などに至っては、まことに我らファンを喜ばせたものであった。後年、木村正八は、これを根岸の縁日において発見して、大いに喜び、その芸に精通し、ことに鬼婆婆が妊婦を裂いて、その腹の子を食う人形ぶりに至っては、真に迫れるものあり。人形のこととて、腹子を本当に食べてしまうわけにはゆかぬところから、説明者が口添えして、後の楽しみに取り置く。と、その腹子を後の楽しみにさせてしまうところの形などは、まことに迫真のものであった。私もこれを真似てみるが、到底木村正八には及ばぬ。読者諸君、もし昔のこの見せ物を覚えていて懐かしいと思ったら、本郷森川町を訪問したまえ。大蛇、カッパ、六六尾、結界などは珍しからず。変わったものでは、鎧武者が本馬に乗って柵のうちの土間の上で、三浦の大助だとか、なんだとか言って立ち回りをしている芝居があったが、私は荷造り場の番頭さんの背中におぶさって、番頭さんが感心して見ているのと一緒になって感心したのを覚えている。明治三十何年かの有名なお茶の水のおこの殺しが直見せ物になり、おこのの血だらけの顔を表看板の代わりに幕に書いて貼り出してあるのを見て、ひどく怯え、顔を覆って逃げたこともあった。偽物の客を呼ぶ声は、あーばいあーばいと聞こえるが、あれは、ああ、評判ええ、ああ、評判ええというのが、豆腐ういが、ええういになるような、穏便の変化によるものであるが、私どもは銀座の家の2階で、よくこの見せ物ごっこをして、盛んに、あーばいあーばいとやったものである。蓄音機が非常に珍しく、まだ平円盤がなくて、廊下の自分、高いところへ蓄音機を据えて、その脇に探査し、銭を取って、今日のレシーバーの役目をする長いゴムの管を客の耳に貸し、佳境に至ると大声を上げて、こらいと囃し、他の客の聞き欲をそそっていた男があった。いかにも道楽者らしい年配の顔の長い男であったが、なんということなしに私はこの男が嫌いであった。しかし、これも今は懐かしい。おばあさんが夜鍋に絹張りと来たら、安頓の前でと悲しげに唱えて、親孝行のお土産はこれが一番と、針の目戸通しを売る男や、オランダの国兵さん、やわやわのぐいぐい、ぐいぐいのやわやわなどという珍なものもあるが、夜見せ話はこれくらいにして、今度は今日の銀座を歩きながら、心を語り、旧を思ってみることとしよう。